はい、音楽も終わったところで、なかなかニュアンス的にいい音楽で何塚さん笑ってるの
そうです
ね、
まあ、ちょっと違った感じかな、ね、みたいな、
はい
はい、
大幅に違うとえらいことだけどね、はい、
ちゃんと聞いてなかったんけどごめん。
じゃあ続けて、はい、平林貴晴のコーナーということで、
はい、では続けて問題いきます、はい、
ところでこれ何問あるんですか、
全20問ですね。
あ、20問ですね、はい、よかった。これ50問とかやったら終われんな思ってね
ちゃんと自分が あった間違ったっていう数はちゃんとカウントしておいてくださいよ。
はい、
はいはい、では第8問、でんぷんの料理について誤っているものを選びなさい、
はい、
1番、はい、生でんぷんはベータでんぷんといい食用には適さない。2番、ベータでんぷんを食用にするには水を加えて加熱する必要がある。3番、でんぷんには結合の仕方によってアミロースとアミロペクチンに分類される、うん、4番、一度コカ、
コカ
ノリカ、
はい、
藤原ノリカしたでんぷんは、保存状態にかかわらず、はい、老化しない、
うんうん、難しいけど多分これやな、うん、
長いからもう一回言いましょうか、
はい、
1番、でんぷんはベータでんぷんといい食用には適さない。2番、ベータでんぷんを食用にするには水を加えて加熱する必要がある。3番、でんぷんには結合の仕方によってアミロースとアミロペクチンに分類される、
はい、
4番、一度のりか、のりかでのコカっていうのしたでんぷんは保存状態にかかわらず老化しない。
まあ、はい、僕の見解としては1番やね、
うんうん、なるほど。
2番はね、ベータでんぷんを食用にするためには別に水加えんでもええと思うんですよ、
うん、
だから僕は絶対1番やね。筑田さん3番でしょ。
3番、
うん、知らん言葉が2つずつだから
問題をもう1回言いますよ、
はい、
8番、
はい、
でんぷんの調理について、
はい、
誤っているものを選びます
。誤っているものですか。
誤っているもの、
すいません、僕誤っているものが3つあると思っていました
誤っているもの、
はい、では正解言います、うん、もう皆さんいいですね。
2番やと思う。
誤っているもの、
あ、そんなことないわ。
間違っているもの4つのうち間違っているものを選んでください、うん、今の
間違っているものは筑田さんの人生かもしれない4つの中でやって、
いや、それは分かってるんです。
そうでしょ。
いやいや4番でしょ。
うん、私も4番。
はい、正解は2番。
あら、よかった。
ベータでんぷんを食用にするには水を加えて加熱する必要がある。
20丸俺入れるんだね。
間違いです。
ところで4番は保存可能。
そんなこと聞かれてもな。
いや、保存可能みたいなニュアンスで言われてませんでした
か、うん、保存状態に関わらず老化しない、
ね、老化しない、
うん、うん、そうやねん、
そういうことでね。
のそうや
のりになって
そうやそうや
くっついたら
そうや違うね違うね、そうや、ほら小学校のチューブのり、小学生が使うチューブのりは、うん、今安全なために、うん、まあタイとかインドネシアのタピオカっていう、うん、知ってます、
はいはい、白い、
なんとかいいものから作った、うん、つるんとしたこう、うん、カエルの卵みたいな、
はい、
タピオカのでんぷんで今全部作られてるそうです。
うん、
はい、全部というか、まあ、安全なために小学校で使うには、う
ん、昔はでもお米でのり作りましたよね。
ですよね、
うん、
でも傷むと思うんだけどね。
老化しないらしい。
老化しないんですかね、うん、はあ、
まあ、疑問に思われる方は一度ちゃんと調べてください。
米粒潰してのり代わりに、
あ
と別に腐ること
そうか、水分がなくなったら固まっとだけ、
ね、そうだね、
そうですわ。うちの仕事でね、話しながらんですけど、その海苔と漆と混ぜて
、うん、
昔のパテを作るんですよ。
うーん、
はあはあ、すいません、そうですわ、持ちますわ。
うん、
で高度をいろいろ変えるために、それにその元々の木の素材の木の粉を入れるんですよ、
うんうんうん、
そしたら固まった後もきれいに削れて、うんうん、同じような風合いと、
うん、
はい、 になるという、おう、あ、すみません、専門的な知識を、
うんうんうん、ありがとうございます、
まあ、ちょっと、うん、本当に仏壇屋で、ややでっていうのが言いたかったよね。
そうそう、
うん、あのみんなあまり信じてないもんね
仏壇屋っていうのは言うてるかどうか分からんけど、ね、あのもう一個話をすると、東大寺の南大門の有名なの、うん、あの金剛力士像ね、うん、あれの修復の時にもそれと同じ作業をたくさんされてるのがビデオにもあるんですけれども、うん、はい、それには、うん、木の繊維とか、うんうん、それから麻の繊維とか、うん、そういうものを使ったりとかするんですよ、うん、そうです、それから、うんうん、水分がなくなっても傷まへんのですよ、うん、そうです、そうや、うん、ということでしょうね。
でところで、つぶさん、東大寺ってどこにあるの？
おなら失礼をいたしました。
それちょっと今流されへんかもしれないけど、今のは、筑田康夫が喋りましたんで
筑田さん、子供の頃あのくぐったあの大仏さんの下、
鼻の大きさなんですよね、
鼻の大きさらしい、ね、
と言われてくぐりましたけど、
うん、違います、
うん、いや僕らそう聞きました
よ。違います。説
明の、どう
ぞ。柱に
柱
が開いてて、それは大仏さんの鼻の穴よみたいな。
ほら見て、今正解言ったでしょ。
大仏さんの穴よ。
え、最初の答えは大仏さんの何やって言いました二人で。
え、鼻の穴よ。鼻の穴、
最初鼻の大きさって言ったでしょ
いや鼻の、いや、この
鼻の穴の大きさ、
そうそうそう、
鼻の大きさじゃないです、
鼻の大きさじゃない
ということです、はい、しょうもないこと言いました、
はい、
あれね、昔あの修学旅行で行っとってリュックつっかえてね、あの出られへんなったやつがおるんですよまあどこのこうとは言いませんけど、うん、駅前で服屋やっとこうなんですけど、今もう
誰
やねんそれちょっと名前は出せないんですけど、泣いてる姿をちょっと笑ってしまいましたから
、はい、はい、
じゃあ
次は次の問題、
はい、9番、
はい、9番9番の問題、次のうち粉もんではない食品は何でしょうか。1番たこ焼き、2番焼きイカ、3番お好み焼き、4番イカ焼き、
はい、これ前やってました、
ね、これは、はい、この前やりました、
うん、ママラジオ聞いてたんですね。
焼きイカのがイカの姿焼きみたいなやつですね、
うん、そうです、そうです、
まあ、一応あのこの中ではいう話ですよ、
定義づけをさせていただいて、
はい、
うん
はい
はい、ではに正解は2番の焼きイカ。
定義付けはそのイカ焼き本舗さんの中でやっぱり問題にちゃんとなってたということですよね。
そうそう、
あ、うん、あのバンバンラジオの時にすみません、私理解してませんでした。
そうです、はい、すみません。いや、まあ復習の意味も込めてね、
はい、焼きイカじゃないイカ焼きですよね、
うん、はい、
はい、あ、いいです、はい、
いいですか
後で話します
では、10問目、タンパク質の調理について誤っているものを選びなさい。
誤っているものね、
はい、1番グルテンの粘りは水分が重要、2番大豆に含まれるタンパク質には消化酵素トリプシンの作用を阻害する成分が含まれている、3番皮や、腱、まあ、筋ですね、に含まれるコラーゲンという、
皮ですね、イカの皮、
皮
ね、はい、
あ、うん、皮っていう発音は変ですか、
うん、過去側の
皮、流れる皮や
ね、リバーです、
はい、
リバーです
、はい、なら皮や腱に含まれるコラーゲンというタンパク質は消化がとても良い、
はい、
4番動物性タンパク質は凝固すると消化時間が長くなり見かけの消化率は低下するが最終的な吸収率に大きな変化はない、
はい、
さて今の4つのうち誤っているものはどれでしょう。
はい、分かった分かった
分かった、
うん、
1番グルテンの粘りは水分が重要、うんうん、2番大豆に含まれるタンパク質には消化酵素トリプシンの作用を阻害する成分が含まれている、3番皮や腱に含まれるコラーゲンというタンパク質は消化がとても良い、4番動物性タンパク質は凝固すると消化時間が長くなり見かけの消化率は低下するが最終的な吸収率に大きな変化はない、
うん、
はい、
私は2番と思います。
では正解言います。はい、3番の皮や腱に含まれるコラーゲンという
タンパク質は
消化がとても良い、
え、
これが 誤っている。
コラーゲンっていうのは消化悪いわけですか？
そのようですね。
僕、うん、あの美肌効果のコラーゲンやから、ひょっとしたら消化はいいんかなと思ってました。
消化と美肌効果は関係があるかどうかはちょっとね。
消化効果がいいと吸収率も早くてお顔に出やすい、
うん、ダメや、お顔に出やす
かった。お顔に出やすかったかなんかということは、コラーゲンはどういう作用で美肌効果があるんやろ。
うん、
ちょっと、
うん、答えられへんことを言わない
。消化が悪いからじわっと効くみたいな。
うん、そういうことか。
よく分から
へん。よく分からへんね。じゃあ11番いきましょう。
ちょっとなんか中途半端やったね。もうちょっとこう関連することを調べてからするべきなのかな。
いや、あの次回まで調べておいてください。
ありがとうございます。わ、はい、かりました。では第11問。
はい。
イカ焼き器の鉄板面の温度管理で正しいものを選びなさい。
はい。
1番。
ちょっと待ってね。これ、佃さん間違えたら大変なことになります。
大変なこと
になります。大変なことにならないですよ。
なりますよ。
なりますよ。もう今、イカ焼き次長やけど、イカ焼き係長に降りるからね。
もう料理は完成です。
ありがとう。
1番。イカ焼き器をしまうときは、180度から200度が適正。
しまうとき。
2番。イカ焼きを焼くときは180度から200度が適温。3番、イカ焼きを焼かないときは200度から220度が適正。4番、イカ焼きを焼くときは100度から120度が適正。もう一回言います。1番、イカ焼き器をしまうときは180度から200度が適正。2番、イカ焼きを焼くときは180度から200度が適温。3番、イカ焼きを焼かないときは200度から220度が適正。4番、イカ焼きを焼くときは100度から120度が適温。
間違いはどれかやね。
正しいものを選んで
ください。あ、そうか、そうか。あらら。
ちゃんと問題聞くようにね。よろしい？正解言いますよ。はい、正解は2番、うん、イカ焼きを焼くときは180度から200度が適温です。
それしまうときとかっていうのは、片付けるというときにその温度まで加熱した状態でしまえという意味やったんですかね。あ、僕しまう前にひょっとしたらそこまで加熱した方が次のためですよっていう意味なんかなと思って悩んでました。
こんな状態でしまわれると大変です。
あ、そういうことですね、はい、ちゃんと冷やしてからということですね。
はい、はい、では第12問。
はい、
次の組み合わせで誤っているものを選んでください。くず切りはでんぷんののりか。2番、スポンジケーキは卵の気泡性を利用。3番、イカ焼きはグルテンによるコシ。4番、うどんは乾水によるコシ。誤っているものです。
分かった分かった。
くず切りはでんぷん、スポンジケーキは卵の気泡、
はい、
イカ焼きはグルテン、うどんは乾水。
はい、
はい、うん、正解は、あ、正解はっていうか、うん、4番のうどんは乾水によるコシというのが間違っています。はい。
はい、お、時間がちょうどバッチリ、うん、いいところなんですけど、ちょっと続きで、くず切り、うん、僕作ったことあるんですよ。くず切り。くず切りね、作ったんですけど、うん、あれ、
そもそもくずって何、あれは
吉野くず、
うん、
吉野のくず、くずの植物のくずです、
うん、あの根ですか
ね。根ですね。でその根をすりつぶすというかね、うん、すりつぶすねんね、あれ、うん、すりつぶして水に何日もさらすねんね、あれ、
うんうん、
でそのあれ、毒素があるわけでもないんでしょうね。悪がきついですかね。それを取って真っ白な状態になったところで、まあ、でんぷん質の塊となるという最良の、それが和菓子とかになるんですけど。
そうだね、京都なんか有名やもんね。
そう、京都の有名なところでは鍵膳っていう、あれはどこでしたっけ。
祇園
ですね。
一力の筋向かい。
筋向かい。一力行ったことないでしょ。僕も行ったことないですけど。お茶屋さんですけど。
はい、
うん、で、そこの前にあのくず切りの専門店というか、まあ、あのくず切りの美味しいお店があって。
くず餅じゃなくてくず切り？
私たちがお世話になってる吉村先生の 父さ ん幸三郎さんがよくごひいきにされてて、そこのおかみさんとも婚姻されてて、映画の中にもその鍵膳がね、出てくるんですけど、で、まあ、くず切りちょっと真似して作ってみようかと、
うん、
で私作らさせていただきました、くず膳、うまいことできました、最高かなと思って食べたら、ゴム食ってるぐらいもうゴワゴワになりますね。なかなか水加減っていうのは綺麗にねできるんですけど、硬さっていうのが非常に難しくて、まあ皆さん一度あのフライパンでできますんでね、あフライパンではできんか、
あの バット
バットですね、
あればね、
あればね、湯煎しながらで、ある程度固まったところを上からさっとかけるんですけど、お湯をさっと、まあ、透明になっていって出来上がります。一度やっていただいたらと思います。さあ音楽ですが、塚田さん、
次の曲は、はい、アンリの、
はい、
オリビアを聴きながらという原曲に対して、はい、カバーされているのが、
はい、
徳永英明、
徳永英
明、はい、
壊れかけの
を歌ってはる
佃
方康夫を歌ってる、え、ちょっとまあ、 あの懐かしい歌ですね、
お気に入りの何だっけ、
そう、
そうです、そういう歌ですね、
はい
はい、私もカバーしてるんかな、
え？
では音楽に行きましょう、どうぞ、
はい。